はい、皆さんこんにちは、柴田です。今日はジェームス・スキナーさんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。今回皆さんの成功のお手伝いをさせていただく機会をいただきました。その中で私の親友でもありメンターのジェームス・スキナーさんにもぜひお話を伺いたいと思い、今日この場を設けました。よろしくお願いします。私は30代前半でビジョンがあって、投資で5年間セミリタイアしていました。40歳の現在では複数の会社のコンサルティングをしながら6社の経営をしています。そしてミリオネアの仲間入りもさせていただいております。ジェームス・スキナーさんは自らも億万長者として成功しており、7つの習慣や成功の9ステップを広めることを通して100万人以上の方の成功に貢献しています。事業家としては2000億のヘッジファンドの創業者であり、20数社の会社の経営にも携わってきました。テレビのレギュラーでは日経 CNBC、 そしてテレビタックル、また自らの教えを伝える成功の9ステップというものの、1時間の特番を組まれたり、 CNN でも紹介されています。現在はシンガポールのプール付きの豪邸に住まわれており、仕事もプライベートも充実しながら世界中で活躍しております。では早速質問に入りたいと思うのですが、ジェームスさんは最初は成功しやすい環境だったとは聞いてなかったんですけども、どんな状況から現在に至っているか教えていただけますか。
そうですね、まず皆さんこんにちは、ジェームス・キナです。私はですね、実は非常に若い時にですね、6歳ぐらいまでかなり裕福に暮らしておりましたが、6歳になってですね、突然ある日学校に出かけた、何も変わった様子ないんですね。で、夕方というか、午後に家に帰ったらですね、もう荷造りが終わってるんですよ。でいきなり両親は友達に別れを告げてこいと、で2時間後に出発だという話になって、夜逃げですね。でその6歳で夜逃げをしましてですね、貧しい環境に移ったわけで、そういうようなことがあってですね、実際に仕事をやり始めたのは11歳ですし、
11歳ですか。
はい、最初は土木作業員で、時給は1ドル18セントから始まってるんですね。
っていうと130
円ぐらいだと思いますけど、そういうようなところで、スタートしましてですね、で、ずっとそれで高校を卒業するところまでなって、で19歳で日本に来ました。で最初に日本に来た頃は、1ヶ月5万円の生活費で。
それはいつ頃ですか。
これは83年ですね。で、2万5000円で家賃光熱費を払い、で複数で済まなきゃいけないですよね。残りに2万5000円で、交通費とか通信費とか、食費はだいたい月1万円ぐらいで、パンの耳をもらいながらですね、農場の鶏の餌を買って、それは主食にしてましたね。10キロ入りの袋を700円で売ってくれるもんですからね。で、そういうところから、東京に出てきて、最初は4畳半のアパート、これがスタートですね。はい、で8年間ぐらいそこから脱出できないでいるわけですよ。
8年間は結構長いですよね。
長いですね。でなんで脱出できないかというと、脱出の仕方がわからないからです。
例えばその頃、最初は5万円って言ってましたけども、その頃の多分平均収入ってのは十数万円ですよね、初任給が。
東京に出てきたらさすがに、日本語が少しできるようになってましたんでね、給料は少し上がってくるんですけども、お金の管理もわからないし、使い方もわからないし、貯め方もわからないし、でやっぱりずっと横のままなんですね。でその中で最初の会社も始めちゃうんですけれども、会社の経営の仕方もわからない、
いきなり会社の経営から。勤めはどうだったんですか。
勤めはそこで辞めましてね、で会社始めたんですけど、なんせやり方がわからない、ですから収支表を見ると、あと2ヶ月で会社は倒産するよという、そういうことをもう毎日で、いわゆる自転車操業と、そういうようなところからスタートしてきましたね。
ではそのような状況から今この成功されるに至るまで、何かきっかけはありましたか。
ある時にですね、実は私は非常に健康な人に出会ったんですよ。ですごい輝いてるんです。ですごいエネルギーがあるんです。これいいなと思ったんですね。当時私は非常に太ってて、非常に老化現象が進んでて、28歳なのにですね、もう40代に見えてしまってましたけども、でみんなに若年寄りって呼ばれて、それを逆に自慢しているぐらいの自分だったんですが、 で立て続けで4人ぐらいすごい健康な人に会ったんですね、
はい、
でああこれなんかかなと思って聞いてみたんですね、
はい、
なんであなたはそんなに健康ですかと、健康はどうしてますかって言ったら、はい、4人とも同じ答えを出しちゃったんです。でそこで私はひらめいたんですね。あ、私は健康になってないのは体の仕組みじゃないなと、遺伝じゃないなと、私はここでいい結果出せてないのはこの人たちは私の知らないことを知っているからだ。で彼らのやってたことをやり始めたらたちまちに自分も健康になったんですね。へー、16キロも痩せましたし、
はい、16キロ
ですか？16キロ痩せましたね。で、あ、これは違うんだな。でそこでふっと思ったんですね。もし健康についてこうであれば他の分野でも同じじゃないかなと、
うん、
会社は成功している人はきっと成功しているのは私の知らないことを知っているからに他ならないだろうと、
うん、
お金が貯まる人はきっとなんで貯まるかっていうと私の知らないことを知っているからだ、
うん、
人間関係がうまくいく人っていうのは多分私の知らないことを知っているからそれうまくいくんだと、
うん、
でそういうようなことでですね、成功する人たちの知っていることは何かっていうことを、まあこれ探し始める、まあ、冒険が始まるわけですね。でその冒険の結果として今の生活があるわけです。
素晴らしいですね。はい、はい、次に、みんなが気になるところなんですけども、はい、お金持ちになりたいんですけども、はい、どうすればなりますかって質問に対して
は
どうですか。
はい、はい、これもですね、あの他のことと同じようにですね、レシピがあるわけですね。でまずお金持ちになりたい時はですね、あなたの言うお金持ちっていうのはどの程度のものなのかっていうのはまず定義する必要があります。
はい、
これちゃんとですね、みんなお金持ちになりたい、じゃあいくら欲しいですかって聞いた時にですね、うん、そうねって悩み始めるんですね。そっから悩み始めるっていうのはもう遅いんですね。具体的な数字をですね、まあこれ今聞いている皆さんにもですね、実際に書いてほしいんです。いくら欲しい、税引き後銀行口座の中でいくらってね、こうちゃんとその数字を持つということなんですね。というのはそこまでこの問題が明確にならないと脳は答えの出し方がわからないんですね。で数字が一旦出るとですね、それに見合った行動はどういう行動なのかっていうのは初めて見えるわけです。実は以前に私は友達でケンジという人がいましたけども、である時ケンジに電話を入れたんです。でちょっと聞きたいんだけど、うん、何って、うん、君100億円欲しいかいって聞いたんですね。で彼は、ああそれ欲しいさって言ったんです。じゃああなたは今ですね、取り組んでいることで100億円の、資産をですね、あなたにもたらし得るそういう可能性のあるプロジェクトはいくつ取り組んでいますかって聞いたら、彼しばらく考えて、いや一つもありませんと。で私彼に言ったんです。おかしくないですかって、あなた100億円欲しいけれどもそういう可能性のあるものすらやってない、なんで100億円は手に入ると思いますかって彼に聞いたんですね。で彼はまあそれでしばらく悩んでですね、具体的な行動を起こし始めて一つの会社を作ってですね、でその会社の去年の税引き後純利益は20億円だったんですね。
20億ですか。
20億円だったんですよ。でまあこういうようなことですから、まず目標が明確になりましたら、今度はその目標に見合った行動は何なのかっていろんなバリエーションを出し始めるわけです。でまあ実際にですね、お金持ちになる人は大体3パターンがほとんどを占めています。まあもう少しパターンはありますけど、まあパターン全部一回言いますね。まず、会社を作って会社を成長させることによって大金持ちになる人がいます。二つ目はですね、何かっていうと、投資をすることで、大金持ちになる人がいるわけですね。でまあ3番目っていうのはですね、非常に高給が取れる仕事で大金持ちになる人いるんですね。これスポーツ選手だったり、あるいは音楽家だったり、まあそういう著作権関係というのは一つの分野としてあるわけですが、あるいはですね、大企業の社長だったり、まあ、雇われ社長でも、あの、億単位の、あの、報酬が受け取れる人がいたりするんですけどね。で、まあそういうような道もあります。それからですね、大金持ちと結婚をするという道もあります。
そうですね。
はい。で、まあ相続をしてしまうという、方法もあるんです。まあ大体こういうような方法でほとんど、まあ 99% のお金持ちは語れるわけですね。で、このそれぞれの成功についてまたレシピがあるわけですよ。例えば企業というのは例に取ることができますし、まあそんなにお金持ちにならなくてもいいんだけども今より裕福になりたいという従業員はどうすればいいのかというレシピだったりですね。で、まあこのあたりちょっとあの軽く話しますけどね。企業というのは何かっていうと、人のニーズを満たす集合体なんですよね。
企業っていうのは、あの、要するに事業を起こす方ですね。
そうそう、まあ、会社は全てね、はい、何のために会社をやるかって、お客様のニーズを満たさなきゃいけない。 じゃあ成功する企業を起こすときにニーズの発掘をやらなきゃいけないんですね、うん、でそのニーズの発掘のレシピが実はこれもあるんですね。全部細かく本当はあるんですけどね、レシピカード全部出し、こういう順番でこういうふうにやると成功する企業が作れますというのも示せますけども、実は2パターンしかないんですね。はい、ニーズの発掘。1つは自分が生活してて不満に思っていること、不便に思っていることなんですよ。はい、例えばですね、自分は毎日、電車に乗ります、で毎日そのチケットを買ってる、これ不便だなと、はい、そうすると自分はそこで事業を考えるわけですね。自分は不便だと思う、自分は満足してない、自分はホテルで泊まりに行ってサービスは良くないなんて、もっと素晴らしいサービスができるホテルがあるはずだってこう思ってですね、でそれを提案することができます、作ることができます、お客様に提案します、こういうサービスはどうですか、そうするとこれが流行るって可能性が出てくるわけです。もう一つは他の人の話を実際に聞くという話なんですね。あなたは何を不便に思ってるのか、何を不満に思ってるのか、うん、周りの人は愚痴を言っている人はこれは近海に帰ることができるわけです。
なるほど、
はい、例えばですね、まあ、私 の, 非常に仲のいい友達でマーク・ビクター・ハンセンという方がいるんですけども、まあ、彼は心のチキンスープという本を書いて1億5000万部突破した、まあ、有名な著者ですが、彼の友達で不動産投資をしている人がいます、はい、でその方はですね、ある時、あるボロいマンションを買ったんです、はい、建物丸ごとですね、何軒も入ってるんですけども、入居率が非常に悪いんですね。誰もそこに住みたがらない、はい、古いし汚いしってね。で後ろに今プールがついてるんですけども、これ水が入ってなくて全部ひび割れしてて、ペンキが全部剥がれても汚いですね、うん、で彼はじゃあどうしたらお客様は喜んでこのマンションに入るんだろうかってこう悩み始めるわけです。でも自分は住んでいるところに満足しちゃってるんですね。
うん、
もうそれなりにまあ成功してこられた方なんで、うん、自分の住居について不満はないけども、じゃあ他の人の不満を聞くしかないですね、うん、彼どうしたかというと、その地域のマンションを全部個別訪問したんです、
はい、
でドアを叩いて、まあ、主婦とか主人とか、まあ、出てくるわけですね。でちょっと聞きたいんだけど、まあ、ここで住んでて何か不便に感じていることはないかと、うん、不満に感じていることはないかって聞いて、でその答えを書き留めたんですね。でこれ全部リストアップしたら圧倒的に多い一つの不満があったわけです。それはペットが飼えないという不満だったんです。
うん、
で彼はそうか、ペットが飼えないのはこれ困ってんのかと。で彼どうしたかというとですね、このマンションはペットを持っている人にとって優しいマンションにしようと、まずプールを直すのはお金かかりますから、はい、彼はトラック1台分の砂を持ってきてプールにぶっ込んで、
はい、
これ世界一大きい猫のリターボックスってね、そのまあ思う存分にここでいくら猫が執行してもいいですよみたいな感じにしたわけです、
うん、
で各マンションのドアに、その猫が出入りできるような、小さなあのゴムのドアをですね全部つけたんです、
はい、
で契約書を見直してですね、このマンションに住むためには猫を飼っていなければならないということにしたんです
飼っていなければならない、
飼っていなければならない。でこれは世界一猫を飼っている人にとって優しいマンションですということですね、打ち出したら、うん、たちまちに入居率 100% になって、それを転売して、
うん、
まあ、さらにお金持ちになったわけですね、
うん、
ですから自分は不便に思っていること、人が不便に思っていること、このどっちかを解消しないと事業はうまくいかないわけですね、
うん、
でまあそういうところで、まあ、いろんなビジネスのアイデアが出るわけですけれども、じゃあ次はどうするかって、そのアイデアを実行する人たちを引っ張ってくるわけですよね。でまあ、私 の, 本当に尊敬している人でジム・コリンズという人がいるんですけども、でジム・コリンズが言っていることは、ビジョンより大切なのはそのバスに誰を乗せるかなんです。つまりバスがあって目的地が別に明確になってなくても、素晴らしい人たちをそのバスに乗せればですね、その人たちは素晴らしい目的地を考えてしまうんですね、自分で。でまあいかにしてその素晴らしい、協力者、事業のパートナーを取り組むか、こういうことを考えなきゃいけないんです。で、それは実は簡単なんです。ビッグアイデアがあればいいんです。
うん、
バスの前に、このバスは天国行きみたいなね、うんうん、これ書くと、ああ、このバス乗りたいなとこう思う人が出てくるじゃないですか。はい、で、まあそういうようなことでチームを集めたり、まあそういうふうにこう事業のレシピがだんだんだんだん出来上がってくるわけです。で、まあこれ本当は9つぐらいステップがありますけれどもね。で、次は例えば成功したい従業員の話にちょっと目を移しますけれどもね。で、まあおかしいですよ。本当に世の中で飲み屋に行ってですね、まあみんなの愚痴を聞くわけです。そうするとですね、自分の上司を批判している人がいっぱいいるんですね、
はい、
うちの上司はアホでなってね。 自分の上司をアホ呼ばわりしながらですね、給料を上げてもらえるとでも思ってんのかと、こう思っちゃうわけですね。うん、じゃあ、アホの下で働いているあなたはどうなりますかっていう話になるわけです。で、そこで私はですね、みんなに言ってるのは、自分の上司をさもアメリカ大統領であるかのように扱いなさいと。
うん、
で、自分の上司が偉くなれば、自分も偉くなるんですね。
はい。
はい。まあ、私の母も実は以前にこの戦略を取りまして、まあ、ある力のある上司について、ずっとその人の成功を支えたわけです。そうすると、その人は会社の社長になったわけです。そうすると私の母は社長の右腕なんですね。給料が上がるわけなんです、うん、社長が退職してもうちの母がいないと困るって言って、
うん、
もう給料を今のままで、ただし週休2日じゃなくて就労2日でいいんですよ。
就労2日って1週間で働くのが2日だけ。
そうなんです。だから2日働いてくれたら今までと同じ給料払いますよって言って、うん、まあ、会社から引き抜いたわけですよ。ですからまず自分の上司を、つまり自分のニーズを満たすことができる人、自分にペイをアップすることができる、ボーナスを弾ませることができる人のニーズを、それに応えていかなきゃいけない。本当の顧客は顧客も顧客なんだけども、上司も顧客って、こういうことが分からなきゃいけないんです。で、もう一つはですね、儲かる従業員の特性っていうのは、他の人がやりたくないことを喜んで引き受けるってね。今まあ、世界経済大恐慌が到来して、みんな、リストラとか連日のように新聞で、この会社は何人解雇します、この会社は何人解雇しますというニュースは流れてますけれども、もしその絶対解雇されない従業員になりたかったら、まあ、これ簡単なんですね。みんなやりたくない業務全部私のところに回してくださいって言えばいいんです。もう騒いでいる、もう叫んでいる、何やんだの会社はって騒いでいるお客様がいると、電話を私のところに回してくださいよと。で、この嫌なことをやっている従業員はですね、やっぱりありがたいんですね。あの人がいるから、あの電話は上司である私のところに回されてこない。まあ、こういうことになるわけです。で、3番目はですね、その儲かる従業員の特性というのは、人にはない能力を身につけるわけです。つまり人のやりたくないこともやりますけれども、人のできないこともやるわけです。例えば、まあ、みんなよく学校に行ってですね、小学校から、まあ、今最近おかしいですよね。2歳児もなんか塾に入れるみたいな時代になってきました。あんなこと本当にやめればいいんだと思うんですけどね。で、それで20年間学校に通わした挙句、その人卒業して市場価値どのぐらいあるかっていうと、月給18万円なんですよね。で、つまりこれ戦略が悪いわけですよ。まあ、戦略家の私として語りますとね。で、何かっていうと、他の子供がみんなできることができるように教育しているだけなんです、
うん、
で、他の人ができないようなこと何も持ってないので、市場価値は月18万ってこういうことになっちゃうわけです。じゃあ英語を教えるぐらいだったらベトナム語を教えたらどうですかと、
うん、
みんなできませんから、これ市場価値が高いですね。
そうですね、希少性がありますね、
はい、商社はそれを必要としたりします、
はい、
で、まあ、私は、1982年に高校を出たわけですが、で、その高校で何か外国語を勉強しようという時に、周りはみんな何勉強してるか、ドイツ語、フランス語、スペイン語なんです。アメリカで一番勉強されるのはこの3つなんです。で、みんなできるわけです。スペイン語できる人もザラにいるわけです。だからスペイン語を喋れる人の市場価値はあまりないです。で、私はそこでみんな誰も勉強してない日本語を勉強しだしたんですね。1983年に日本に来た時はね、日本語ちゃんと喋れる外人ってほとんどいないわけです。
そうですね。
だから私は初任給は実はですね、まあ、日本の大手電機メーカーに入った時にもう30万以上初任給でもらえたんです。
その頃の初任給っていくらぐらいだったんですか？
まあ多分18万ぐらい。あ、私のですか？
はい。
ああ、他の人は多分18万ぐらいだったと思うんです。僕はまあ大体35万ですね。
じゃあ倍ですね。
はい、倍以上なんですよ。で、なんでかっていうと、他の人にない能力は持ってたわけです。英語はネイティブで日本語はできる。しかもコンピューター技術は少しわかるって。これは本当にいなかったんですね。で、まあ、東大に入れるぐらいだったね。そんなことをやめてですね、公認会計士の試験を受けさせろってこういうふうに言ってるんですよね。だって公認会計士試験を受かるのと、東大に入るのと、明らかに東大の方が難しいですよね。だけど市場価値はそんな上がらないんです、
はい、
私公認会計士ですって言って承認給18万ですってこんな話ないですよね。ふざけんなよっていう話になっちゃいますからね、うん、まあそういうようなことを考えていると、儲かる従業員のレシピもおのずと見え始めるわけですよね、
うん、
まあこういうことで考え始めていただければと思います。先ほど、まあ、ビジネスは人のニーズを満たすという話をしましたけども、じゃあこのニーズというのはもう少し簡単に申し上げますと、みんないい気持ちになりたい、
うん、
いい感情でいたいってね。例えば一流のホテルに泊まりに行く人はね、これ優雅な気持ちが欲しいとかね、 あるいはリゾート地にいた安らぎの時が欲しいとか、あるいは冒険が欲しいとか、まあ何かしらの気持ちが欲しくてこう買っているわけですね。ですから私たちはまあ、人生が裕福になるって、この裕福っていうのはお金だけじゃないんですね。全体的に裕福になるためには、私たちはこの感情をマスターしていかなきゃいけないんです。で、これ二つのことができるようにならないといけないんです。まず自分自身は素晴らしい気持ちで生活できるようにならないといけません。例えば営業をやっているといろんな気持ちが出てきます。はい、拒絶されたらどうしようとかね、あるいは怖いなとか、こういうような気持ちが出てきた時に、勇気の気持ちを持ったりですね、やる気という気持ちに思ったりですね、そういう切り替えを学ばなきゃいけないんです。それと同時に私たちは他の人の気持ちも素晴らしい気持ちに転換させるということも学ばなければなりません。はい、でまあ本当にねこういうご時世でございますけれども、こういう時代でもですね、何でも高く買ってくれるお客様いるんですね、
はい、
それどういうお客様なのかというと、すごいお金を持っているお客様なんですね、でお金持ちのお客様は実は欲しい気持ちは共通して一つあるわけなんです、
はい、
でその気持ちを届けてあげることができるとみんな買ってくれるんですね、それ何かというと特別でありたいという気持ち、特別感を与えてくれるとまあ何でも買ってくれるわけですね、ですから例えばまあ昔の話になりますけども、私の兄がいるんですが、私の兄はですねゴルフクラブの輸入をやってました。でその時まああるゴルフクラブこう輸入してたんですけどね、でなかなか売れません、でなかなか売れないんで、これどうしたもんかなって言って、じゃあこれ大金持ちに高く買ってもらおうって言って、まず値段を倍にしましたで値段を倍にして、今度は輸入量を減らしたんですね、
はい
はい、で数を限定した、で、今度まあその箱を考えて、特別な箱に入れてですね、で作っている人はこういう人が作っていますよって、あなたの名前がここに入りますよってね、あなただけのゴルフクラブですよっていうことにしたらですね、これバカ売りするわけですよね、大金持ちは、あこのゴルフクラブ特別、みんな持っているパッターが欲しくない、このパッターが欲しいって、他のやつが持ってないやつが欲しいって気持ちだけなんですね、別にそのパッターでスコアが上がるわけではありません
はい、
はい、だけどそれ使ってると気持ちいいんですね、ですからまあそういうようなことでですね、私たちは他の人を本当の意味で喜ばす、その人にとって喜ばすというのはどういうことなのかっていうのは、それ答えてあげなきゃいけないんです。まあ私はセミナーやってるんですが、